にちは。
こんにちは。
緑荘のテルミーワイは勝手に私たちがインタビューしたい方をお呼びして、働くを軸にその人の人生のなぜを掘り下げていくポッドキャストです。日本人に限らずいろいろな方をゲストに招いていろいろと聞かせてもらっています。出たいという方も募集中です。お便りや質問も募集しています。ハローアットミライインスティチュート .com にお送りください。
緑荘は良質なカオスをコンセプトにこれからの働くを実践しているシェアオフィスです。現在は中目黒、馬喰、横山に拠点があって、国籍、職業など問わず、さまざまなメンバーがワイワイと働いています。今日のゲスト。
はい。今日のゲストは、写真家の健太菊池さんです。
健太菊池。
健太菊池。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
料理人の道場六三郎です。
もういいから。緑荘の中目黒で、10、11月で、レイダンサローンという個展を開いてきましたね。
はい。ありがとうございます。はい、
緑荘でデスクを借りてるメンバーではないんですけど、なんか中目黒に毎日いるな。
もうメンバーなればいいんじゃないか。
ちょっと考えさせてください。それは
歯磨きながら今日思った。
はい。
で、今週から札幌でそのゼイダンスアローンの巡回展も始まるということで、それについても聞いていこうかなと。
よろしくお願いします。
思ってます。
よろしくお願いします。
そして今日特別、
はい、特別ゲスト、
インタビュアーがもう一人いらっしゃっておりまして自己紹介お願いしてもいいですか。
こんにちは。緑荘の中目黒で働いているグラフィックデザイナーの大西です。
緑荘のドンです。
ドン
ではないです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
来ていただいております。ということで、今回は4人でお送りしていくんですけど、いつも恒例の心理テストがありますので、それをちょっとまずやってもいいですか。
はい。
アイスブレイキングとしてね、絶対に遭遇したくないホラーシーンは A から D のうちどれでしょう。 A ホラーハウス、 B ハイズル女、 C 音霊っていうのかな、音霊、 D 血。皆さんどれでしょう。
やっぱ A かな。
ホラーハウス。
うん。
新平さんは
B。
私も B。
これで分かるのは、あなたが避けたいことが分かります、
はい、
あなたが避けたいものは A を選んだ、ホラーハウスを選んだあなたは安定した変わらぬ状態を避けたいそうです。
なるほど。
B、ハイズル女を選んだ私たちはディープな人間関係を避けたいそうです。C、音量は本当の自分の欲望、 D、血は乗り越えなければならない試練だそうです。当たってますか。
え、 B ですか。みんな
B です。
B。
あ、
安定を
どうなんですかね。
ということで、簡単に自己紹介、
はい、お願いします。
していいですか。
自己紹介、
はい、何者かを、はい、
何者かを、
1983年北海道生まれ、うん。
北海道のどこですか。
札幌です、はい、札幌育ちで、2013年に独立して写真、うん、撮り始めて、で今年初の個展と作品集を出させていただきました。菊池健太です。
おめでとうございます。どんな仕事してるんですか。
普段クライアントワークは、うん、ブランドさんとか メーカーさんのお洋服の写真とか、
うん、
なんか何ですか、雑誌とかで、
うん、
モデルさん撮ったりとか人撮ったりとかです。
何が一番撮ってて楽しいですか。
何が撮ってて楽しい、全部楽しいですけど、全部楽しいですね。
全部楽しい。
真面目な感じになっちゃってますけど。
え、なんで写真家になったの。
確かに。
なんで写真家になった。
はい。
ちんぺいさんに聞いてみていいですか。
なんでよ。
テレミ Y だからね。
テレミ Y だから Y を聞きたいのよ。
はい、ちょっと話したら長いんですよね。
いいよいいよ。
だからちょっと30分の。
あなたのことを知るためのあれだから。
そうです、
ね。あ、本当ですか。ありがとうございます。うん、専門学校に通ってたんですよ、洋服の、
うん、あ、そうなんだ。
そう、そこで、 結構みんな一生懸命やるから、あのミシン の, その取り合いとかになってでそこに俺はちょっとこう負けてで待ってる側、待ってる側だったんですよ、
うん、
みんながミシン終わんの、はい、その時にあの当時こう買ったら高い、うん、あの海外の雑誌とか 2,3 千円とかするやつがクラスにあのなんか一冊こう配布されてて、うん、配本されてて、うん、でその待ってる間にそういうのを見てて、
うん、
でなんかこういう洋服のまあそれそのファッションの雑誌だったんで、うん、そういうなんか洋服の表現の仕方ってこう作るだけじゃなくて、
うん、
作った後にそういう風にあの写真として表現する方なんかそういう形世界ってあるんだなと思って、
うんうん、
そこから徐々にこうあのそっちの世界に惹かれていったっていうか。
え、じゃあ専門卒業した後、
うん、
もう写真すぐやるんですか？
やってないですね。
何してたんですか？
もう3年生だったんだけど、3年生の時点で洋服屋でバイトしてて、
うん、
でそのままそこにもう就職決まってたんで、
うん、
こうただ憧れというかそういう感じで、ただいいなって思ってたぐらいの感じだった、うん、最初は。でもそれがきっかけです。
販売してたんだ。
販売ですね。
へえ、はい、どんな服を？
古着屋さんです。
へ、
古着が好きで、
うん、でその後、
その後、1年間働いて、
うん、
でやっぱこうなんか写真撮りたいなと思って、
うん、
でリコーの GR2 っていうのを買って、はいはい、それでこうスナップを撮り始めて、
うん、
でも全然なんか楽しくねえなと思って、
うん、
でなんかどうしたらそういう写真家っていうかフォトグラファーになれるのかっていうのをいろいろ調べたら、まずスタジオっていうところに入って、うん、そっから誰かについて、で独立っていうのが当時自分の、
はいはい、
なんちゅうのなんかそういう
仕事ができる、
そう道があるっていうのを知って、うん、そっからスタジオに入ろうと思って、で受けたんだけど全然どこも受かんなくて、1年間バイトしながらスタジオを受けて、
うん
うん、1年間受かんない人もいないと思うんだけど。
ポートフォリオ作るの？
うん、作って、その当時スナップ、うん、
はいはい、
撮ったものをそうプリントアウトして持ってったんだけど、
うん、
そう全然どこも受かんなくて1年間受かんなくて結局、
うん、
で最終的に拾ってくれたところで2年間、
うん、あでも拾ってくれる人がいたんだね。
うん、間違ったって言ってましたけど
そうなんだ、
うん、
いやなんか私が聞いたのはずっとサッカー少年で、
うん、
めっちゃサッカーしてたって聞いて。
サッカーしてそう
ね、
う
ん、そうなのに、いや
サッカーは、うん、
なんでそのすごいサッカー少年でバリバリ体育会系でやってたのに服を作ろうって思うんだろうと思って。そこの
でもそんなこと言ったらチンペイさんだってね、野球やってたのに。
野球やってねえよ
何やってたんですか？
いや高校とか全然何もやってない、帰宅時間。
でもやっぱり何かに興味が、多分そういうまたそれとそういうね興味があるものって別じゃないですか、
うん、
まあ、そうね。でも俺中学生ぐらいから、ね、もう親が美大だったっつうのもあるけど、
うん
うん、
中学からだって描いてたもん、絵は。
へえ、
そう、趣味で。
うん、趣味で。
へえ、
そういうのあったん
ですか？天才系ですね。じゃあ全くない。
もうサッカー一本。
いやでも美術と体育は成績悪くはなかった、うん、
じゃあそういうのが好きだなっていうのはあったけど、
うん、
なるほど、
うん、
スタジオ時代どうでした？
うわ、もうどうでした。あでもあれですよ、給料も安いし、
うん、
好きじゃないとできないっていうか、
うん、
朝から晩まで
撮影によっては暇でしたけどね。
なんで？
自分の時はなんかそんなに忙しいようなスタジオじゃなくて、たまたま、
うん、
結構アシスタント、まあ、有名なフォトグラファーとか来たりするじゃないですか。
はいはいはい。
よくさ、みんないろんなフォトグラファーの友達いるんだけど、
はい、
だいたいみんなスタジオマン時代にあいつ来たけどすげえムカついたわみたいな話結構多いんだけど、
すごい、
そういう嫌な思いみたいなのはあんましなかった？
あ、したっすよ、したっすよ、うん、したっすね。
打たれ強そうだもんね。
確かに、
うん、まあ面白話になればいいかなと、
うんうん、
あるそう、あの一回ね多分捕まっちゃった有名な人がいて、
うん、
日本人じゃないんだけど、
うん、
その人に朝の5時撮影が12時ぐらいに終わって夜の12時に終わって、
うん、
朝の5時まで付き合わされたことあるね。
え、飲み会ってこと？
いや飲み会じゃなくてなんかもうなんだろう肩もんでとか。
へえ、スタジオで？
スタジオで。
なんかそれはその誘ってたんじゃなくて？
誘ってたとかじゃないけど、
うん
え、撮影してるんだよね、それ。
いや、もう終わってバックアップ撮ってて、
うん、
もうダラダラし、なんかし始めて、で、もうみんな自分以外に自分の上司とかも帰っちゃってたから、
うん、
なんか早く終わってくんねえかなと思ってんだけど、
あ、鍵とかかけなきゃいけないから。
そうそうそうそう。
あ、それまあそんな、そんな辛い、
うん、そんな辛くないっすね、それ
まあまあまあまあ、
うん、
うん、
まあ、いい環境にいたんですね、じゃあ
いい環境かどうかわかんないですけど、
結構じゃあテクニカルなさ、要はさ、うん、まあそういうとこ入んないと物撮りとかできるようにならないじゃないですか、なかなか。
チンペイさん、それが僕物撮りがやっぱりできないんですよね。
だからそういうとこにいたのに。
そう、
うん、
でもその通りですよね。そう、テクニカルなことなんで物撮りなんて特に、
うん、
うん
うん、
できないんですけど、
うん、
やっぱ当時から人物撮るの
が好きな
のに興味があったんで、
うん、
そういう、なんかあれ、なんていうんですか、そのこいつはこういうの、なんかこう担当が決まってくるんですよ、だんだん。なんか
得意な
ファッション系のフォトグラファーが来たら、じゃあお前だねとか、
うん
うん、で自分の場合結構そういうのが多かったんで、物撮りの練習もしたんですけど、ライティングとかの、
うん、
でも全然難しくて、
うんうん、なんかこの質問を毎回大体考えるんですけど、この収録の前に、
はい、
あの私が大体こういうの聞きたいです、みほちゃんに送って、みほちゃんがそれに足して、
うん、
追加したのを本人に送ってるんですけど、
はい、
みほちゃんから今回1個だけ質問が追加されてきて、それがどうやって生きてんのっていう質問で、
うん、どうやって生きてるって大きくないですか？
毎日中目黒に行ってでもデスクを変えてるわけじゃなくて、本当、うん、エクレアとか買ってきて持ってきてくれる
みたいな、はい、エクレアおじさんみたいなね、
なってて、
うん、
あの何してるんだろう普段っていうの
は、あ、みほちゃんからしたらね、
みんなの疑問。
あ、本当ですか、
うん、あの人って何している人なのかなっていうのはすごい、みんな
思ってて。そう、いい写真展やったしね。
そうそうそうそう、うん、何してんだろうな。あ、じゃあ毎日のルーティーンとか。
ルーティーンですか、
うん、
意外と朝早くてで7時とかに起きて、
うん、
で最近はちょっとその写真展の時はできなかったんですけど、
うん、
朝俺散歩するんですよ、
うん、
で、1時間まず散歩して、
うん、
で、
ルート決まってるの？それ
ルート決まってるっすね。で、そのルートの、俺それをもう結構続けてるんだけど、
うん、
知らなかったんだけど、うん、そのルートの途中に、あゆみちゃんの、うん、
もともと、緑荘にいたね。
そう、あ、そうです、すいません、うん、あゆみちゃんは何ですか？
高橋あゆみちゃんです、アーティストの
アーティスト、
うん、のアトリエがあったんですよ、
うん、
俺普通にタンとかその生えちゃってたりとかしてたんで
やだね、
うんうん、そしたらそこでした、この前遊びに行ったんだけど、
はいはい、うん、毎日じゃあ歩いてるんだ、その辺を。
毎日歩いてますね。
で、散歩
の後は？毎日っていうか、まあ歩けるとき歩いて。
散歩の後は？
散歩の後は帰ってきて、
うん、
シャワー浴びて、
うん、
寝てるかな
で、
いや、嘘嘘、なんかその作業とかがあるときはそのまま作業するんです、うん、午前中のうちに。
家で仕事できるタイプですか？
家で仕事してますね、うん、
じゃ家結構整えてるんですか、綺麗に？
まあ、なんもないですけどね、
うん、
本当になさそう言われた、
うん、
いや、なんかそのワークスペースみたいな、
う
ん、
あ、全然ないです、ないです、そういうのは。まあ、パソコンとあれだけで、
うん、
パソコンとあれだけです、
うん、あれだけでえ、で、お昼食べるじゃん。
昼はね、だからね、朝食べるんで食べないんですよ、うん、あんまり。
じゃ
あ
昼
食べる時もあるんですけど、
日中は何してんの？
なんかまず明るいうちに俺そういう編集作業とかはやりたくて、撮影が入ってない時は、で朝早く起きるとなんかもう夕方ぐらいに眠くなっちゃって、
だから来んので
、ここはもう個展やってからなんか呼ばれてんのかなって
呼ばれてる、呼ばれてる
ね、
はい、呼んでねえよ週末まで来るからな、
週末もいる、
週末の俺の一人のこうなんかこうさ
集中タイム、
ね、集中タイムにお疲れっすって入ってるからさ、
エクレア持って、
エクレア持って
る、新平さんにはエクレアまだあげてないですね、
まだこれからかな、
そんな感じですかね。夜はだから早いっすよ、何もない時寝るの、
うん、撮影もだってそんな夜ってないもんね普通、
う
ん、
でもやっぱなんかそうですね、夜から始まることはあんまないですけど、うん、夜終わりみたいのは、うん、ね、ロケとかだったら
早朝もあるよね、
早朝行って、うん、夜帰ってくるとか、
なるほどね、うん、撮影終わった後とかにも来てたりするじゃん、ここに、
うん、
そんなことありました、なんかここがだから勘違いしてんのかもしれないです、家みたいな
多分ね、
うん、結構さ、撮影ってやっぱさ、
うん、
僕らは AD とかさ、はい、そういう立場だとさ、そんなまあやることないというか、まあ、上がり見たりこういうスタンドったりとかするぐらいですけど、うん、やっぱフォトグラファーの人ってめちゃくちゃ疲れるじゃないですか、
うん、なるほどね、
うん、
よくそれでその後ここに来て、うん、なんかね、あの緑さんのメンバーとかとさ、うん、食べてさ酒飲んで、うん、なんだったらメンバーより遅くまでいて
そうだね、体力はすごいありそうな、
逆にパワーもらってんじゃないですか俺、
ああそれはあるかもね、いい場所ですね、うん、いい迷惑だけど、緑さんは、うん、いい場所になってってことですね、
よかったね、健太さんにとって、
そうですね、日本で一番悪いやつらの稲葉さんから今ちょっと
着
信ありましたね、
へえ、その話もしてほしい、そのゼイダンサーローンで個展で、う
ん、時間ないんじゃないですか、でも
大丈夫、大丈夫して
うん、いろんなねスペシャリストの写真を撮ってたんですよね、
スペシャリストっていうわけでもないですけど、なんかこうその人の生き方とかに感銘受けた人の写真を撮らせてもらってたのを発表したって感じですよね、う
ん
う
ん、でその稲葉さんの話ぜひしてほしい、
稲葉さんは、うん、あの稲葉事件っていうのを1999年ぐらいにあの起こした人で、
う
ん、
そうそう、
あの検索すればすぐ出てくるんですけど、もともと北海道警察の人で、うんうん、そうで映画になったんですよ、日本で一番悪いやつらっていう、
はいはい、
綾野剛、白石和也監督っていうね、
うんうん、
あのそう、綾野剛さん主演で、うん、ぜひあの見てみてください、
ね、はい、
うん、結構ハードボイルド
なんですよ、題材になった人の写真も撮ってたんですよね、
そう、
そう、なかなか、まあドキュメンタリーみたいな個展でしたよね、
そうですね、アート性とか全くないですね、
全く
ないか、そう、ドキュメンタリーに近い、
うん、
はい、
ね、子供の頃好きだったものは何ですか、
ちょっとその前に一つ言っていいですか、
はい、
あの個展のあれ一列だったじゃないですか、うん、あれ決めたのチンベイさんなんだよ、
っていうか、なんかさ、めちゃくちゃ忙しいのにこれ並びどうしますとか聞いてくるわけ、キュレーターのね、緑荘のキュレーターの友治くんと、うん、あの菊池さんがね、うん、どう思いますって、うん、それまでも相当2人は打ち合わせ
してたよ
ね、
うん、ものすごい
してた、
いつも何かあると今日ミーティングなんでって親子言ってた
大谷くんと友治くんが一緒ですね、
友治くんが一緒、うんうん、そうなんだ、じゃあ札幌まで行かなきゃいけないですね、札幌の、
まあ、
個展の並びも決めに行かなきゃ、
まあ、来ていただけるならね、
ね、
絶対行かないよっていうか、まあ行ったことないですよ、北海道、
え
マジですか、
行った方がいいよ、
その大谷友治くんも初って言ってましたね、
そうなんだ、
北海道、
うん、いいとこだよ、ね、
でもさ、あの展示ってさ、そのドキュメンタリーって言ってたじゃないですか、
うんうん、はい、
でもなんかさ、その風景の写真とかはさ、はい、そのなんかものすごい アート性というか、
はい、
があると思ったんですよ、
ありがとうございます、
いや、別に褒めてるわけじゃないですけどなんか僕はなんかあの風景の写真すごい良かったなと、
うん、
嬉しいです、
あるとこも好きだし、
嬉しいです、嬉しいです、
うん、
なんか風景だけの展示とかも見てみたいなって思いました、なんかこう、そのさっきもね、スタジオ時代から人を撮るのが好きでっていう言ってたけど、
はい、
なんか自分が思ってるさ、いや僕とかもあると思うんですけど、自分が好きで作ってても他人から見たら、
うん、
大西くん、あれの方が向いてますよねみたいなこともあるじゃないです なんか結構なんかさ、その自分が考えてる自分像とはさ違うところにさ、うん、また違うポイントがあったりとかさ、
はい、
だからなんか風景とかすごいいいんじゃないかなって。
だからそれを言うと、
うん、
自分最初その大谷友司くん
キュレーター
、うん、に見せたのが、
うん、
ポートレートの 20人だったんですけど、うん、まあそれを最初友司が見て、でいいじゃんってなって、で打ち合わせとかしてた時に、
うん、
そのまた別で景色も撮ってたんで、何かの機会でそれ見せることがあって、
うん、
でその時に友司が、じゃあこれ景色もいいから景色別でやろうよって本当それこそ言ってくれたんだけど、なんかね、その2回もできないじゃんと思って、
うん、だから一緒にやったら現実的なね。
そうで、しばらく考えたんですよ、うん、それでどうしたらいいかなと思って。
でもその撮ってた景色はその人たちを撮りに行く、うん、途中で撮ったものも多いんですよね。
そうそうそう、
うん、
そう、何の気なしに撮ってたんですけど、それは、
うん、なんかそのね、知床とかそういう、うん、知床だっけ、レブ島、
愛の写真撮りに行ったもんね。
なんかめっちゃ遠いとこ行ってますよね。
そうですね、北海道の札幌を中心に考えたら、うん、結構遠いとことか行くときに撮ってたんですよ、うん、やっぱなんか向こうって広いから、うん、その地域によって植生も変わるんですよね、
うんうん、
だからそういうのが面白くて何も考えて撮ってたんですけど、
うん、
それをたまたま見せたらまあ、反応してくれたから、
うんうん、
こっちはこっちで景色だけでやろうって友達が言ってたんだけど、うん、なんかそんな何回も3回もできないじゃないですか。
まあね、5年かかってるんですよね、だって
まあ撮るのにね、合間合間で撮ってたんで、
うんう
ん、そうで考えてたんだけど、じゃあガッチャンコしちゃおうと思って、
うん、
そう、それでああいう感じになったんですよね。でもなんか友達もなんかもうその理由なんて後付けでいいじゃんみたいな、
うん、
感じで言ってくれたんで、
まあ、そんなもんな気がするけどなぁと、うん、って。
ポートレートはなんで撮り始めたの？
それ長いんですよ、美穂さん。
でも重要だよね。
うん。
なんかね、なんていうんですか、自分のそのさ、まあ、みんな表現してるわけじゃないですか。陳平さんも、
うん、
よしちゃんもね。
うん、
で美穂さんもね。表現してると思うんですけど、なんか自分のそのバックボーンとか、
うん、
そのなんだろうな、そういうのを自分らしい写真っていうのが俺撮れてんのかなって思ってる時があって、
うん、
なんかまあクライアントワークいただいたお仕事でしかやってなくて、
うん、
なんかでもそんなのもっと上手いやつがめちゃくちゃいるし、
うんうん、
なんか例えばじゃあファッションフォトとかで もう日本人だけでもめちゃくちゃ上手い人なんかいっぱいいるし、
うんうん、
海外に行ったらもうよりいるじゃないですか、
うん、
でそのオリジナリティとか自分らしさって何なのかなってある時ね思った時があって、で、まあ、壁にぶつかったというか、
うん、
そういうタイミングがあったんですよ、うん、それこそ5年ぐらい前に、
うん、
でちょっとこうカメラとなんか写真と一回距離を置きたいなとか思って、
うんうん、
で3年間ぐらい実家に帰ってなかった、北海道帰ってなかったんだけど、うん、久々に帰ろうかなと思って、
うん、
でたまたままあその時もうカメラ捨てようかなと思ってたんだけど、
うん、
持ってって、
うん、
でそしたらなんかこう地元の周りの友達とか先輩が結構こう楽しく自分のやりたいことで生活してるやつらがいて、
うん、
たまたま遊びに行った時に写真をなんか撮ってたんですよね、うん、で最初何も考えずに撮ってて、それがこういう風にこうなんか派生していったというか、そのうちにこうなんかそうコンセプトがなんかできてきて、うん、そうです、
はい、どうやって出会ってるんですか、その撮った
人たちですか、
うん、なんかそういう友達もいれば、
それもすごい何回も説明してるんですけど、うん、
でもここでは初めてだから、初めて聞く人も多いから、
そうだから友達とか周りの人間から始まって、
うん、
そこから結構こう電波というか電波じゃねえ、アンテナ張るようにして、
うん、
でいろんな、まあ、テレビもそうですけど、本とかあとウェブメディアとか、
う
なんかそういうの見るようになって、
うん、
で、あすごいコンセプトに自分のコンセプトに合うなと思った人にあのお手紙書いてであのお会いして、
うん、
でどういうふうに生きてきたかとか、 なんか何をやってる、うんうん、を聞いてそれですごいいいなと思ったらじゃあ撮らせてくださいっていう、
うん、お手紙どうやって始めるんですか一言で初めまして
お手紙は、そうですね初めまして
それはもうメールじゃなくて、ま、マジの手紙
手紙っすねなんかね、うん、結構そのおじいちゃんとかもいるんですよ被写体で、
うん、
でやっぱその手段がないその、うん、人とかもいて、
うん、
だから知床のヒグマ撮ってるおじいちゃんはあの、まあ、有名な人だからドキュメンタリー番組で俺見たんですけど、
うん、
一瞬だけ家の引きの家の画像が映ったんだよね、
うん、
で何にもないところに家がボツンって立ってて、
うんうん、
で一本火が立っててすごいねなんか象徴的な絵で、
うん、
で知床っていうのを知ってたから、
うん
Google Earthで俺調べて、
うん、
でそこに手紙送ったんですよ。
で届いた。
すごい。で、うん、手紙で帰ってきたの。
そしたらお弟子さんっていう人がいて、
うん、
若い方が、うん、その方からメール返ってきて、
あ、
う、あ、ん、そう。
すごい。
やるな。
やる。ストーカーってこういう風に始まるんだなと思って。
そうだね。ちょっと近しいものが、うん、
ね、
ありそう。すごいね。
うん、
そうなんかあの。みんな20人、
うん、
全員で20人、うん、バーって並んでてあの展示パッと見では誰が何してるかとか、
うん、
何の人なのかとかあんま分かんないじゃないですか、
うん、
でなんかプロフィール文を載せるか載せないかすごい迷ったんですよね
迷いましたね、
うん、
陳平さんも載せない方がいいんじゃないかっていうから、
うん、そんなこと言ってました俺言ったことすら忘れちゃった
そういやでもなんかそのそんな2、3行で収まるような
あ、そうそうそう、
はい、
そうですね。
字からみんなすごかったね。
うん、
うん、なんかね、プロフィールになっちゃうんですよね、ただの。
うん、
うん、そう。だから話を聞かせてもらって、なんかそれをこうなんか簡潔な文にまとめるのが、
うん、
すごいあのちょっと違うなって途中で思って。
うんうん、
はい。
そう、だから毎日在廊してたそうです、う
ん、まあ暇なだけだったんです
けどだからそうただざっと見たらもう一回呼びに来て、うん、説明するから来いって言われたの、うん、
でもねもう最初の何人かしか説明できなくてあの
そうなんだ
あのお客さんで
20
人全員説明しなきゃいけないじゃないですか、
うん、
疲れちゃって5、6人ぐらいにしか説明しないですよ
確かにさっきの稲葉事件の稲葉さんも手紙
を
送った
の稲葉さんも、稲葉さんどうだったかな稲葉さんも多分手紙かそうっすね、手紙かな、
うん、
すごい、
うん、手紙だったの、確かそれでメールで返ってきたのかな、うん、俺メールのアドレスとか載、うん、っけてるんで
今もやってんですか、
うん、何をですか
ポートレートとの
いや、とりあえずもう今もう燃え尽き症候群で、
うん、
あ、そうなんだ
まあ、だってっていうか5年間その結構これを目標に、
うん、
いつかアウトプットしたいなっていうのを途中から目標にしてたんで、うん、
なるほどね、
うん、
なんか女性としては見てて女の人が一人もいないことになんでだろうっていうのは全然健太さんとか知らない時に初めて天井見てめっちゃ思いました私は、
うん、
強い男性が多かったイメージ
うん、
そうね、
うん、なんでここに女は入んないんだろうって思いながら見てました
結構ねそれをあの聞かれるんですけど、
うん、
ちょっと分かんないですよね
なんでだろうね、
はい、
そのコンセプトってもう何度も語ってらっしゃると思うんですけど、
はい、
改めてその なんで そういう人物の選択肢そのなんでその人物
いや多分ですけど、
うん、
なんか結構心ポッキリ折れてる時に、
うん、
撮り始めてるから、
うん、
なんていうかななんか例えばチンペイさんみたいにいきなり売れるってる人もいれば、
うん、いきなり売れてねえから
そこいきなり売れっ子になる人もいれば、 紆余曲折があって、うんうん、今がある人もいるじゃないですか、うんうん、なんかね自然とそういう人たちの話を聞きに、
なるほど、
聞きに行ってるっていうか、まあ、そういう人たち
も挫折したことがある人みたいな
うん、どっかでどっかでだから重ねてたのかもしれないですね自分も、うん、それでもなんかまあたくましく生きてるわけじゃないですか、うん、自分のやりたいことで
確かに、
うん、だから本当にあの人たちの中には住所なかった、最初住所もなかった人もいるし、
うん、へえ、うん、
でも自分のやりたいことでね幸せをあの掴んだ人たちというか、うん、はい、
なるほどね、
うん、憧れとかもあんのかもしれないですね。
燃え尽き症候群なんですか今？
今ちょっとそうですね。
え、なんかどういうフォトグラファー像が理想みたいなのってあるんですか？
自分ですか？
うん、のゴールとしてゴールっていうか、まあゴールなんかない、僕もないですけど、
はい、
なんていうか、その
こうなりたいとか、そういう仕事したいとか、う
ん、そもそもその挫折がなんで、
うん、
挫折、その挫折っていろいろあるじゃないですか、うん、別に普通にうまくいってるなと思ってても周りから見たらその人にとっては挫折だったりとかするじゃないですか、うん、でも何が挫折 でそれを、まあ、自分となぞらえて写真を撮って、
なんかね、あ、挫折という意味では、うん、その箸にも棒にも引っかかんなかったんですね、その時。
どの時？
あ、その撮り始めた時、
5年前。
そう、
うんうん、仕事とかが来なかったと。
全くじゃないけど、その、うんちょくちょくはやらせてもらってたんですけど、うん、なんか売れる売れないってあるじゃないですか。なんかね、当時あったんですよ、俺もまだちょっと若かったから、うん、なんかそこのね、こうなんかね、だから受験戦争に巻き込まれたみたいな感じです
あ
なんか、
なるほどね、
そうそうそう、そう、
別に自分が悪いとかじゃなくて分かんなくなっちゃったというか、
まあ結果自分の実力だと思うんですけど、うん、そのうん、そうですね、なんか
分かる、なんか例えば誰々師匠の元で、
うんうん、
あの、ああいう系譜だよねって言われて、うん、コマーシャルでうまくしていくし、うんうん、例えばあの、まあ、木村平翔とかじゃないけど、うんまあ、写真史跡も何でもいいけど、うんまあ、そういう象系を撮ってアート系に行くフォトグラファーだったり、うんまあ、いろんな人のレールみたいなのが何個か自分の中であって、
うん、
そこにどれにも乗っかってないなみたいなこと、
あ、そこまで視野広くなくて、うん、その自分の場合、
うん、
そのファッション写真っていうとこからに対する憧れから写真に入っちゃったんで、
うん、
その写真イコールファッションの写真とかしか見てなかったし、うん、当時なんかその、はいはいね、そこの世界の競争激しいじゃないですか、
はいはいはい、
そう、上手い人たちいっぱいいるんで、
うん、
だからそこに破れた感じですよね。
うーん、
破れたなって思って、
うん、
破れてるなって思ったんですよね、
うん、
でもさ、なかなか破れたなって思わない人もいるじゃないですか。で、ひたすら続ける人もいるじゃないですか。
そう、でもその人って破れてないんじゃないですか、
続けられるってことは、
うん、うん、なんかなんかやっぱ引っかかってるからじゃないですか。でも本当にその時何にも引っかかんなかったですね、
うん
うん、そっからどうしたの、仕事を来るようにするまで。
いや、どうしたのかな。でも、なんかよく言うじゃないですか、誰かは見ててくれてるとか、うん、なんか綺麗事だとは思うんですけど、うん、でも本当になんかこう自分みたいなやつにでもお仕事くれる人たちがいて、
うん、
結構そういう人たちに助けられたっていうか、うん、京森くんもそうだったんですよ、
うん、
あ、そうなんだ、
うん、なんて言えばいいんですか、京森くんって
アーティスト、
緑荘にいた、うん、現代美術とか現代装飾とか言ってたっけ、
うん、でも先生ですよねが、もともとアートディレクターやってて、
やってた、
うん、
ね、撮影とか、それでシーズン通してお仕事くれたりとか。
そうなんだ、そういう、
それはもともと友達だったの。
ね、あの文、実はその洋服の専門学校の時に同期だったんですよ。
あ、
なるほどね。
でもその時は一回も会話したことなくて、うん、であの人なんかあの途中でショートってイタリアに留学したんで、
へ
ー、そう、話したことなかったんですけど、なんかロン毛だったし
今もロン毛じゃない
今もロン毛なんだロン毛系だったから俺話しなかったんですよ。
ロン毛嫌いなんだ。
ロン毛嫌いなんか、うん、ロン毛系が多かった当時。あロン毛系でこうガラスに映る自分の何姿をこう、うん、見るやつ
見ないの自分は
見るやつらだったから、うん、あんまり話してなかったんですけど、うん、
その時は分かり合えなかったけど、
そう、でもお互い名前ぐらいは知ってたんで、
うんうん、
でどうやらあいつが写真撮ってるらしいぞっていうのをあの多分聞きつけて、
うん、
それで
依頼してくれたの。
そう、
へえ、うん、意外と緑草とは間接的に。
え、その時ってさ、まだ京森さん、緑草いた？
いや、いる前ですね。
あ、そうなんだ、
うん、あ、そうなんだ、
いる前です、いる前です、うん、
そのさっきの話の続きで、どうなっていきたいみたいなの
あ
るんです
か？この仕事したい。いや、なんかだからね、そのおこがましいんですけど、やっぱ作家活動とか、
うん、
なんかそういう風なのをしていければ一番ハッピーですよね、うん、
確かに。
コマーシャルフォトっていうよりかはってこと。
そうですね。でもまあなんかそのコンセプトに合った仕事が来たら一番嬉しいですよね、やっぱね。
うん、自分が作り続けてるものに沿った仕事がみたいなね。
そうそう、
うん、確かに。
けどまあ仕事何でも楽しいですけどね、今も本当に。うん、
うん、それ大西さんもあるんですか、こういう風に言いたいみたいな。
いや、僕もあの菊池さんと同じって言っていいのかわからないんですけど、別にそのこういう系なんですよ。別にグラフィックデザイナーになりたいと思ってなかったし、うん、
現代美術でも
現代美術のアーティストになりたいと思ってたけど、
うん、
なんか食えないじゃん、うん、なんか紆余曲折ですよ。でも最近はだからなんか開き直ってきてる。なんかもうマイナーな人生で、うん、マイナーなデザイン、マイナーの中で、
うん、
いやなんかさ、ほら比べるとやっぱさ違うじゃん。例えばね、日本デザインセンターを出て、うん、みたいなさ、とかさ、まあなんか行動に入ってと
か、分かる、でも
なんそういうのとはもうかけ離れた人生だし、うん、仕事の内容もやっぱそのなんていうか街のグラフィックデザイナーというか、
うん、
まあ、それが悪いと思ってないんですけど、なんか最近それがもう開き直ってきちゃって、
うん、まあ、それ一番楽しくない
ですか？こんな感じでいいかなって思ってますけど、
うんうん、
作家活動もね、いやまたやりたいなぐらいかな。
まあでもなんか言ってたっすよね、この前、うん、
なんかまあね、なんか慣れないですけどね、中条先生みたいに中条、ね、うん、先日亡くなられた、やりながら
卓球しながら、
そうで決してこう王道を目指さないじゃないですか。で、なんてそう、その何人もアシスタントを雇ってらっしゃるわけじゃなくて、うん、会社組織にして何個も案件を回すっていうよりかは、
うんうん、
まあ、小さくても大きくても関係なく、まあ、今みたいな体制、森さんと2人で回せるぐらい、うん、まあ、アシスタント1人とかで回せる、まあ、森さんが今はもうアシスタントというか、まあ、ほぼデザイナーというか、うん、もう1人でやってくれてる案件もいっぱいあるんで、まあ、何とも言い難いですけど、まあ、そのぐらいの規模で、楽しく続けられたらいいな、
うん、確かにね、うん、インディペンデントである楽しさはめっちゃありますよね。
そうそう、だから私なんかこう来るのも分かるというかさ、結局孤独じゃないですか、
うん、
まあ結婚もしてないだろうし、
うん、
誰がですか？
あなた。
ああ、はい
孤独なの？
いやでもまあどうなんすかね。
いや孤独、なんか例えば俺絶対、例えば今アシスタントと2人ってどっかの事務所を借りて2人っきりで365日じゃないけど、うん、こう続けるのとかちょっと想像できない。なんかやっぱここっていろんな人が来るから、
うん、
邪魔もされるけどその分楽しいこともいっぱいあるから、
うん、あ、なるほどね、
うん、で、
自分が楽しいっすね。
そうそう、
そういうことか、
うん、
なんかだったんだ。
結構さ、すぐ人のこととか文句言うじゃないですか、うん、僕あいつ嫌だとか、
愛情ですね、よく聞きますね。
けどさ、結局そういう、なんていうの、自分の範疇の中のエリートってさ、進んでいけばいいじゃん、そういう決め、うん、なんかわかんないけど、
うん、
で俺らはさ、やっぱ紆余曲折だから変なやつにいろいろあって刺激受けないと多分何にもできないんじゃないかなと、
ちっちゃいことでつまずいていきながらね。
そうそう、
確かに
と思いますけどね、
うん、
チーム紆余曲折、
チーム紆余
曲折。確かにチンペイさんがずっとここにいるっていうのだから理由、そういう理由なんですね。だってもう
そう、そこに価値を見出してくれててよかったですね。
いい話が通れましたね、う
ん、いやなんかさ
いやだっていつもこうやって愚痴ばっかり聞くから嫌なのかなとかって
嫌じゃ嫌でさ10年もいなくなる、うん、
そうですけど、うん、そうですけどなんかねストレス
いやなんか言いやすいからみんなに文句言ってるっていうのが
あってなるほど、うん、いい話取れましたね今
小柴さんとかに激怒しまくってるのがまあ、
うん、
愛だったんですね。愛だったんだ。
でもなんかねその居場所ってすごい重要だよね、うん、
いやでもここは本当に来てすごい昨日なんか空気がいいなと思って、
うんうん、入ったらいいのに
審査があるんでね、それを。
まあそうね。
早ったら大丈夫だよ。
落ちるかもしれないし。
まあ俺が絶大な声を持って落とします、
ね。すごいよ、権力が、ね。
権力、ここにしてしか聞かない権力を。
権力が。なるほどね。
でもいい空間ですよね、本当に。
いい空間ですね。うん、あと、そのパーティーすごかった。
そうね。
アフターパーティー、オープンとアフター。うん、祭りだった。
トモジがね、もう。俺お金ないからワインなんてもう何でもいいじゃんって言って、うん、そしたら友達が、まあ、せめてナチュールにしろって言って
正しい
でじゃあいいよってナチュールにしようかって言って、うん、でヒューマンネイチャーの審査に相談したら、うん、あの日本橋のナチュールワインの、ねうんうん、ヒューマンネイチャーの審査に相談したら、はい、箱ワインだったら安くあるよとか言って、うん、で結構安かったから、うん、あじゃあこれでいいやと思って、うん言ったら、友達が見栄え悪いからボトルにしようと思って見栄えとか関係あんだと思って、うんまあまあ、そう
大丈夫
で、ボトルで買って、うん、よかったですけどね、
うんうん、そういうこともね、してますよね、うん、実は、しかも、こう初めに言うべきだったかもしれないけどテレミワイ、20人目なんですけど
そうだね
インタビューするのが、うん初めてのここに来て、私たち毎回終わりに出たいという方も募集しています。お便りはハローアットミライインスティチュートまでって毎回言ってんのに、一回も来たことないんですけど、
マジですか？
初めての立候補者なの。
いや、立候補者というか、ちょっと語弊恥ずかしいんで言いますけど、最初、メディアサーフのタネちゃん、
はい、
B ね、今 K5 のコンテンツマネージャーのタネちゃんが、はいうんいいんじゃねえかと思って、
うん、
で、タネちゃんにオファーしないよって話したんですよ、
うん、
でそしたら、なんか話が派生してじゃあ一緒に出たら面白いんじゃないってなって、
うん、
でもそうなるともうわけわかんないじゃないですか、うん、テーマとかが一応これお仕事とか、うん、なんかちゃんとしてるんですよね
生き方、
うん、そう、で、じゃあここで個展やらせてもらったし、うん、じゃあ友達も入れて3人でやればいいんじゃないって言って、
うんうん、
でここで個展をやらせてもらうきっかけになったのが俺タネちゃんなんですよ、
うんうん、
そうだったの？
そうなんか最初違うギャラリーを見てて、うん、で、まあ、そこダメで、
うん、あそうなんだ
そうでタネとまあそういう話ずっとしてたんで、
うん、
そしたらタネが勝手に友達にバーってあの俺の撮った作品送ってくれて、
うん、
あそういう繋がりなんだ
そうで緑荘でやればいいじゃんとかタネが言ってくれて
タネ
そう
次は出てほしいですね
タネは何つながり行き場
タネちゃんはだからあれですよ黒崎さんがやってたあのスモークですよ
あそっかスモークで働いてたのか
そうバイトそのそうそれこそアシスタントの時
掘れば掘るほど出てきます ね、
うん、だからそういう繋がりでここでできたっていうのも結構
確かにね
自分的には大きいなと思って、
うん、札幌はどこでやるんですか
札幌はブランクっていうなんかねギャラリーじゃないんだけどそのなんかね音楽かけてる飲食店があって最近できて、
うん、
であのそこはでもこう展示したいみたいなことをずっと言っててだから多分その分かりやすく言うとヒューマンネイチャーさっき言った、
はい、
みたいな感じのお店であそこもこう展示とかやってるじゃないですか、
うんうんうん、
ああいう感じでやるんでそのだから巡回展っていうよりはまあ飾ってくれるっていうかそういう感じですね、うん
はい、オープニングもやるの
やるっすね、はい、それのためだけに
12月17日
金曜日
今週の金曜日、
うん、
はい
あ、うん、それ言っていいんですか、
うん、 本も売りますし、うん、T シャツも売りますし、
うん、
T シャツ可愛かったよね、うん、みんな買ってたけど、うん、
今着てる。
あ、嬉しいっす。
買ってないけど俺。
あげますよ。
いや大丈夫です。
あそこに余ってるんで。
いや大丈夫大丈夫、買う買う買う、買います。
骸骨、骸骨のやつ
笑っちゃう。
ジンベエさんがあれ着てたらちょっと怖いよね。
確かにパンチが強くなっちゃう、
うん、何でしたっけ、
場所。
ああそうですね、
これの場所ね。
はい、ありがとうございます。
緑荘のオンラインでも、
そうですね、
オンラインストアでも、
オンラインショップがこの度オープンしまして、
はい、写真集と T シャツも置かせていただいておりますので、
はい、ありがとうございます。
チェケラッチョ、
チェケラッチョで。
住所言っていいですか、はい、ブランク、札幌市中央区南四条東三丁目14-1、アフタートークっていうビルの1階ですね。
うーん、
もう一回店名をお願いします。ブランク、
ブランクですね、はい、 BLANK、
はい、
はい、札幌にいる方はぜひ、
はい、ぜひ。17日レセプションやって12月28日まで、
はい、
で18日19日の土日は自分も在廊するんで、
はい。
キュレーターの友さんもいらっしゃる。
大谷くんは大谷くんは18には帰っちゃうんで、設営とあとレセプションに立ち会ってもらってって感じです。
大西さん、私もいるんです。
なぜ
なんで、
うよ曲折あって、
チームケンタってこと
チームケンタ、
またね、話すのはこれ長いんですけど、
話すのはこれは長いので、また、
はい、
これは別で話しますね。別の用事があって
他に、偶然、
偶然、
あ、そうだったね、はい、はい、これはまた今度、
はい、
これ
は
ま
た偶然っていうか、はい、踏み台にしてるっすよね、俺ら
踏み台に、
はい、踏み台にさせていただいております、
は
い、
その話は楽しみに時間を取っておきます。
はい、はい、じゃあ来年の抱負なんかで
最後に、
はい、
来年の抱負、
うん、
じゃあ逆にそれ聞いていいですか、皆さんに。
私はもう毎年めっちゃ決めてるんで、今年の抱負は負けないだったんですよ。
レジリエンス、
レジリエンス、
負けへんで、
負けへんでっていう、うん、来年は私は一触即発という抱負でやっていこうと思ってます。はい、皆さん
全然決めてない、今年まだ終わってないから。
俺はね、来年こそジムに行く、来年こそ、まあ、古典的なことを
なんかやればいいか、みんなポジティブだな、みんなポジティブ。
それか、あとは、なんていうか、嫌な思いをしないようにもう少し仕事を選べるような大人になりたい。
あ
もうそんな仕事来るんすか、嫌な思いする。
おじさんになっても嫌な仕事
をや
って
るな。いや、それは永遠じゃない、わかんないですよね。
だって仕事だもん。
だって黒崎さんだって怒ってるよ。
確か
に、
今怒ってた。
みのちゃんどうですか、来年の方。
来年、健康に生きる
生きよう、
本当に、
う
ん、健康重要だね、うん、40歳超えてきて思
った。じゃあ最後、けんちゃんお願いします、来年の抱負を。
いや、来年もだから頑張るっていう感じですかね。
もう燃え尽きを卒業して。
確かに、うん、燃え尽きは12月まで。
そうですね、うん、でもなんか自然とあれしそうじゃないですか、こうまたこういうの撮りたいなって、うん、多分思うだろうなと思って、
うん、
なんかこういうそのチンペイさんじゃないけど、そう、作家活動みたいのはその水面下でつなんかね、行、うん、かなきゃダメだなと思います。
いや、俺一回もやってないですからね、もう何年も。
けどチンペイさんだってあれですよね、その多分水面下系だと思うんですよ。
水面下系、
うんうん、うん、そのいつアウトプットするかっていうだけ。
え、
確かに。
やっぱこれ展示したじゃないですか、はい、展示された後のそのなんか周りからのリアクションだったりとか、はい、なんか仕事の来方とかなんか変化ありました
か。あ、でもそうっすね、うん、し、あ、あったっすね、うん、結構今になって、
うん、
うん、
素晴らしい。
なんかそれ見て仕事くれたりとか、それ見てっていうか、多分作品のクオリティとかよりも、うん、多分そのやったことに対してのなんか心意気じゃないけど、うん、多分そっちなんじゃないかなと思って。
めっちゃ大事じゃないですか、でもそれブーストというか、
うん、
ね。
え、なんかさ、さっきからさ、写真うまいとか言うじゃん。うまいってあんまりよく分かってないんだけど、
はい、
ファッションフォトでうまいって何なんですか。
なんかね、ファッションフォトに関わらず、
私も同じこと思う。
これ5時になったけど大丈夫ですか。
好きか嫌いかってこと、自分が。
いや、そういうことじゃなくて、
うん、
プロとかアマチュアとか関係なしに、
うん、
なんかね、上手い人って上手いんですよね、写真が。
で、自分はそこに属さないなと思ってるってこと？
うん、なんか自分、そうですね、なんかそう、本当にでも見たら思うんですよ、上手い人の写真を見たら上手いなって本当に思う、
うん、
なんかそういうのないですか、同じどうあれで、自分のフィールドで。
いや、もちろんありますよ。
こいつ名なみたいな、
うん
うん、
ある、
そういう感覚ですね。
うん、
でもなんかさ、
このセンス、
センスとかも、うん、
写真って要素っていうかさ、
はい、
すごいさ、なんていうの、いや、わかんない、まあ、難しい、写真難しいじゃん、写真って難しくない、写真を語るのって結構難しい。
いや、語れないですよね、うん、
もちろん僕も語れないんですけど、
ちんべえさんなら語っていいんじゃないですか。
いや、なんでよ誰だよ、俺
いや、
いつかそういう回のね。
で、よしちゃんとかもさ、
うん、
あるでしょ、この同業でさ、
うん、センスいいなじゃないですか、やっぱ上手い下手っていうか、
うん、
この人めっちゃセンスいいなみたいな、
うん、
そのテクニックじゃないところな気がする。テクニックなんてだってググればね、いられるの使い方だって、今年の使い方だって何でも出てきそうだけど、なんかセンスじゃないですか。
でもなんかさ、自分にはないものっていうかね、
テクニックっていう、なんかさ、例えばさ、あのマニュアルでロケし、ね、カメラでいうマニュアルでロケしててさ、アイスブレイカーの撮影とかで、うん、よくまあ山田さんってフォトグラファーとやるんですけど、うん、よくっていうか、まあ、山田さんとずっとやってるんですけど、うん、マニュアルで山の中走ってて、
走ってる
人を撮って、どんだけ劇的なピントを合わせて、そのさ、瞬時にさ、こんなことやるんだろうとかは思う時はあるけど、
あ、そんなことしてるんだ。
いやいや、すげえなと思うよ、やっぱそれのさ、なんその動体視力というか分かんないですけど、
はいはいはい、あ、でも目良くないとできないな
っ
てい
う
こと
が
さ、働いてると思います
ね。あと、なんか例えばまっすぐ歪みなく撮れるとか、うん、まあそれを歪みを調整したり、レンズもいろいろテクニカルとか、うまいとか思うけどさ、
うん、
ファッションことってかなりさ、なんかこう要素が多すぎてさ、
まあ確かに、
なんか例えば俺、ユリゲンテラーとかあるじゃん、うん、いるじゃないですか、
大好き。
だけどさ、
う
ん、じゃあ
うまいかどうか
わかんない
、ね、テクニックではないですよね、うん、あの人は。
あの人もだから作家っすもんね、言っちゃったら、
うん、
だから世界観で荒木みたいなもんで、
アートってそういうもんですよね、きっと。その後付けってさっき言ったけど、多分、うん、コンセプトが何なのか、それが別に先に言おうが後に言おうが、
うん、
コンセプトでそれが通ってるかどうかみたいなところで評価されるみたいなところがありますよね、
うん、
なんかそれによって上手いになったり下手になったり、センスがあるになったりないになったりとかで、刺さる人もいれば刺さらない人もいるみたいな、ね、
難しいですね。
なんか現場能力が非常に高い人とかいるじゃん。
いる。
なんかこんなとこ絵になるみたいなさ、
助か
ることをさ、
光とか
こう、
こんなとこどこでどう集めていくんだみたいな。
なんかそういう才能で言うと、俺中谷さんって
すごいね。
あの緑荘の新聞の写真を大体撮ってくださってる中谷雅之さんって、まず近所に住んでるんですけど、
サバ缶のカメラ、
サバ缶のレンズフードを使ってるしてますけど、
へ、うん、本物の、
うん、
なんかそれはやっぱすごいなと思うわけよ。
安心感あるよね、
うん、
あ、だからそれが多分うまいなんですよ。
それがうまいんだ、
うん、だからそのなんてことない場所で、
うん、
そういう風に撮っちゃう、撮り切っちゃうっていうのは自分からしたらうまいですね、
うん、
そう、なんかね、小芝さんの未来インスティテュートが受けてる仕事で、
うん、
まあ、ちょっと大きめの会社の冊子みたいなものを作ってるやつがあって、それを中谷さんに撮ってもらってるやつがあるんですけど、
うん、
もう本当に普通の
オフィスの役員を写真
撮って、役員を写真撮ってるんだけど、
うん、
結構ドラマチックに前ボケとかやるんだけど、うん、それがなんかすごいいいわけよ。
見てみたい。
あ、だからそれがうまいんですよ。
なるほどね、
そういうことですね。
まあ、あともう一個思ったのは、私たちケントさんの仕事あんま見たことないっていうか。
そうね、
でも現場ですか。
見たけど、
仕事現場を。
仕事現場もそうだ、仕事
最後で見たくらい、
うんうん、
私見たことない。
あと K5 でもやってましたよね。
K5 はあの、そうですね、場所を借りただけですけど。
へ
え。でも俺普通になんかそういう風に言ってたから、うん、俺そういうのあんまりなんですよみたいな、うん、いや普通にいいなと思ったけどね、うん、
いやいやいや、 もうあれ全部消します今
日。やばい、頭。やっぱそういう病んでるやつしかいないとこもいいです
ね。確かにね。
自分も含め。
面白い。ちょ
っと大丈夫ですか？滑ってないですか？
だいぶ滑っておりました。
滑ってるんですか？
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
です。はい、じゃあこんなもんかな今日は。
はい。
たくさん取れ高をいただきました。
ちんぺんさんにもっと質問したかったですけどね。
今度はちんぺんさんにも出てもらいましょう、
はいはい、今度は質問する側で出ようよ。
そうですね、うん、はい、
いやもっと違うやつ読んでくれない
じゃあ俺と大谷君、俺と大谷君で。
テルミーマイポッドキャストでは出たいという方や質問リクエストも募集しています。 hello@mirainstitute.com までお便りお待ちしてます。
ありがとうございました。
ありがとうございます。